いや、神の人に生き方を模索した思想家やバブルを作ったこの人々だけではなくてですね、皆さん私たちはまたそういう同じような生き方をしやすい人間だということですよ。ある時は信仰に熱心、本当にイエス様の御言葉に本当に心から信頼いたします。教会の技にも熱心。だけどしかしながらいつの間にかですね、イエス様の関係が、教会との関係がへそのこのように邪魔になってくるということが、そしてそれがある限り自分の銃を使えないと思ってしまう、自分の銃にならないと思ってしまう、それでそのを切ってしまうということを私たち人間はしやすいのであります。そういう願い思いを持っている、どこかに持っている。人間の心って不思議ですか。信じますという時にどこかで、いや信じてないぞという心がありますしですね、信じないぞと言いながらどこかで信じたいという心がありますね。非常に不安定なのが罪に陥った人間の心なんですよ。クリスチャンは罪をお詫びし悔い改めてイエス様の救いを受けた時に、その罪のかけらからもう全部清められた。残念ながらそうではない、罪のしがらみが残っている。その罪のしがらみの最たるものは何か、神からの自立であります。神よりも自分の欲望、自分の思い、これを通していく。決してそれは、悪いことじゃないかもしれないけど、神に背を向けて自分の思いをして、だから私たちが信仰の話しまして、聖書の信仰はどんなに素晴らしいでしょうと言って、それがたとえ分かったとしても、あ、いいねということが分かったとしても、最後に決定的に神に信頼しないのは、私を私のままで生きたいということです。自分の思い通りに生きれないから、神様を信じたら自分のフリーハンドが欲しい、どこまでも自分でやっていく、こういう考えが人間の心に残っておりますから、これが一番ですね、やっぱりネックになってしまう。何度も私は経験します。そしてそれは人事ではない、自分の心の中にも忍び寄ってくるものであるということ。人間の自立ということはある意味で大切なことです。人間の発達のためには、人間はそれぞれの意味で精神的にいろんなところに自立していかなきゃいけない。しかしその人間の自立が神様からの自立になったときに、私たちはどうなんでしょうか。神がもしおられる、存在さる、神によって生かされているのならば、私たちは神から出て神のために、神のもとに立ち返っていくんだということが、本当に聖書が言っていることが事実ならば、神からの自立というものは人間のおごり高ぶり以外の何物でもなくなってしまい、それこそですね、聖書が言っているように最大の罪だと、罪深さだということなんですね。イエス様がそうではないぞと言われるわけです。そうであってならば私にとどまりなさい、私もあなた方の中にとどまるのとおっしゃいます。ヨハネの第一章だけ見る5章の、時間がありませんからメモだけしてください。5章の11節12節はすごく大切な言葉です。381ページの新約の381ページ、ヨハネ第一章だけ見る5章の11節だ。その証とは、神が永遠の命を私たちに賜り、かつその命が御子のうちにあるということである。御子を持っている者は、持つ者は命を持ち、神の御子を持たない者は命を持っていない。このことを、これのことをあなた方に書き送ったのは、神の子の皆を信じる、キリストを信じるあなた方に永遠の命を持っていることを悟らせるためである。イエス様を信じてもですね、自分が永遠の命、天国の命を持っているかどうか確信のない人が時になりますよ。信仰を持っていることと確信を持っていることが違う場合があります。だから私たちは確信を持たなきゃいけないです。御言葉に信頼して、御言葉、自分じゃなくて、自分の努力や頑張りや自分の熱心さじゃない、そのものは何の役にも立たない、神の言葉に信頼していく。その時に私たちはキリストとつながり、 キリストの命を持っているんだということですね。この点において私たちは信仰の確信を持たなければなりません。御子キリストを持つ者は命を持っているんですよ。しかし御子を持たない者は命を持ってないんですよ。キリストの命にまだ扱ってないんですよ。神が永遠の命を私たちに頼まれ、かつその命がキリスト御子のうちにある。この御子を持つ、信じてるうちに持つ、このお方にとどまっていく、信頼していく、そこに私たちはもうすでに永遠の命を持っている。どうぞそのことをしっかり握っていただきたいと思います、ね、キリストにとどまるならば、キリストのうちに信仰を持ってによって持つならば、それは命の中にとどまることで永遠の命を持っていくことなんだ。必ずやがて死に至る私の体に永遠の命がそこに臨むんだということをどうぞ覚えていただきたい。最後に我を信ぜよ。その根拠はキリストはあなたのために備えに行くと言われていますね。慰めに言った言葉であります。私の地の家には住まいがたくさんある。もしなかったなら私はそう言っておいたであろう。あなた方のために場所を用意しに行くのだ。そして言って場所の用意ができたならば、また来て私はあなた方を私のところに迎えよう。私のところにあなた方もおらせるためである。皆さん、イエス様は私たちに天に場所を備えに行くとおっしゃった。で、場所を備えてください。父の家が存在しているだけじゃない、天国が存在しているだけじゃなくてですね、イエス様は私はそこにあなたのために場所を、あなたの家を、場所を、住まいを備えに行くんだとこうおっしゃるんですよね。イエス様は私の罪を代わっていない、私のものが罪を許され、神の子供とされ、死なる神のように迎えられるようにしてください。そして天国に私の居場所を作って、なんと素晴らしいことでしょうか。死の先に光が見えているんです。懐かしい私のふるさと、私の住まいがそこにキリストにおいて備えられているんです。そこに迎えてください。私は今年4月に娘が結婚いたしましたので、横浜に行きました。親戚の者を連れてですね、5人で行ったんですが、娘が大変だから一泊してくださいということで、海が、横浜の港が見えるところに、土地にですね、ワシントンホテルがあります。そこにですね、予約してくれたんですね。ついでにお金も出しといて言って、こう出してくれました。で、まあ、とにかくどこだどこだ、桜木町で、ちょ忘れましたけど、駅を見てうろうろしながらですね、ホテルはどこですか、どこですかって、うろうろしてたんで、そこですよって言われてですね、あ、ここかと。いや、また入り口がわからないんですね。もういろんな、下にいろんな店が入ってますからね。2階が入り口になってて、ね、ようやくフロントに上がりましてですね、そしてですね、このインターネットで送られた、この、送られてきたプリントアウトしたものを持ってですね、フロントに行ってですね、恐る恐るですよ、一泊で予約したものですけどもとかなんて言ったらね、向こうがちゃんと調べてですね、はい、5名様一泊で受けたまっております、こういうふうにね、フロントの女性が言ってくれました。ほっとしましたね。言ってくれなきゃどうしようかと思いますね。ある方が何年か前にですね、このマレーシアの選挙会議がありまして、マレーシアの人がクアラルンプールというところで飛行機乗り継ぎのために空港近くのホテルを予約なさったという話を聞き、とても素敵なホテルだったそう。フロントで名前を言いますとですね、忘れられないというんですが、そんな言葉が返ってきた。何屋様ニコッと笑ってですね、名前を呼んでお待ちしておりました、こう言ったそうです。 お待ちしております。